今年はクリスマスが12月の19日になっています。一般に知られているのはクリスマスは12月25日だと言われているわけでありますが、この日曜ごとに教会の礼拝でこのクリスマスが祝われますので、年によってこの日曜日がずれてきますので、今年は12月の19日が第4アドベントということで礼拝、クリスマス礼拝となっております。今日はエペソ書の1章の15節から23節、実はいろいろ忙しくしておりまして、この週法の15節から14節になっているのは、私も先ほど気がつきまして、これは23節の間違いであります。ご訂正をお願いをいたします。で、この箇所からですね、今日は、キリスト賛歌と題してお話をいたしたいと思います。で、今日の15節から23節の部分は、3つの部分からなっております。で、週法にはこの3つの部分をちょっと塊ごとに分けて記しておりますが、まず第1番目は、このエペソの教会に対する感謝、そして彼らに対する取りなしの祈りが書かれております。そこのところ前にお示しをいたしたいと思います。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する哀悼を聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。このようにパウロは、このエペソの教会のことを思いつつ、そして伝えられてくるエペソの教会の人々が元気よく教会生活を送っているということを知って、感謝をし、そしてこの一人一人のために取りなしをしているというのが、この最初の大部分の聖書の言葉であります。で、第二の部分は、17節から、この後、その後の17節から19節の部分で、パウロは、祈っていますという言葉を受けて、その後に実際に手紙の中で祈り始めるのであります。ここは非常に大事な箇所であります。で、この17節は特に大事でありまして、お読みいたしますと、どうか私たちの主イエス・キリストの父なる神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示との御霊をあなた方に与えてくださいますように。で、これは、このエペソの教会の兄弟姉妹たちが、この御霊によって満たされるという大事なことを、これが教会生活の中で最も大事なことである。と述べている箇所であります。そしてその御霊によって18節19節のことが分かってくるということであります。18節19節を続いてお読みいたしますと、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。このようにこの御霊の力、 私たちがイエス様を信じる者のうちに神が住んでくださっている、その御霊なる神、神の霊はどれほど大きな力を私たちに与えるのか、このことが述べられております。第3の部分はこの後のですね、20節から23節の部分であります。このところを見ますと、この非常に大事な17節から19節の部分でパウロの祈りは突然キリスト参加へと変わっていきます。パウロもまたその御霊の力の大きな力を感じて、思わずここでキリスト参加に、キリストの働きに対する賛美を参加として歌うのであります。参加は当時の賛美歌の歌詞でもあったと言われるものであります。その歌詞は信仰告白そのものであります。パウロはここで祈りの次に思わず神を賛美しているのであります。そのところを20節から23節でありますが、お読みいたします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。このようにパウロは祈りの後、思わずキリストの賛歌を賛美したのであります。それは御霊の圧倒的な働きによってそう賛美せずにはおれなかったわけであります。パウロはエペソ教会の人々に対して宛てた手紙の中で、先ほど示しましたように神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、この御霊によってあなた方の心の目がはっきり見えるようになるようにと祈ったのであります。その祈りの通り、パウロもまたこのキリストの働き、キリストの技に対する賛美をその後賛美する歌わずには折れなかったのであります。私たちがパウロの祈りの通り神の霊に満たされるとき、私たちにもまたキリスト参加が生まれるのであります。それではクリスマスの出来事を見てまいりましょう。そこには聖霊に満たされた人々の賛歌がたくさん歌われております。まず代表的な賛歌はマリア賛歌であります。マグニフィカートと言われている箇所でありますが、ラテン語でこれは崇めるという意味だそうであります。御使いはマリアに救い主の誕生を伝えました。その時マリアは聖霊に満たされてこのように賛美しております。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしい橋ために 目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。このようにマリアは聖霊に満たされて主を称えたのであります。生まれてくる緑子を称えたのであります。私たちが聖霊によって導かれるときに、そこにはキリストへの賛美、キリスト賛歌が生まれるのであります。私たちは御霊、すなわち主イエスの霊、すなわち神の霊によって導かれなければ、キリストの十字架が私たちの罪を許すためであったことを信じ告白することはできません。聖書に書かれている文字がただの文字としか見えないからであります。パウロは第一コリント人への手紙の中でこのことをこう述べております。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちに信仰を与え、イエス・キリストは救い主です、私の主ですということができるのは、実は神の側の働きなのであります。そう神が私たちに呼びかけるときに、私たちは分かりました、ありがとうございます、そのように答えればよいわけであります。何をしなければなりませんか、どんな良いことがしなければならないでしょうという必要があります。神がすべてそのように十字架にかかって私たちの罪を許し、神との交わりを回復してくださったのでありますから、私たちはそのことを分かりましたと言って受け入れることだけでよいのであります。パウロが御霊によって満たされようと言ったその言葉は最も大事なものであります。私もまたその言葉に励まされて御霊に満たされています。これはそんな気がするというような主観的なものではありません。旧約聖書のヨエルの予言によって私たちは聖霊に満たされることが約束されているからであります。いかにペテロの説教から旧約聖書のヨエルの言葉を引用いたします。使徒2章の16節、ちょうど紀元30年にこのことをペテロはヨエルの予言をもって新しい時代が始まったことを伝えました。人々に伝えました。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。このように ヨエルの言葉を引用して、今その時代がやってきたと群衆に向かってペテロは説教を始めたのであります。その時以来、今日に至るまで、今はこの約束が成就している時代であります。ですから私たちはこの約束の通り、希望を持って幻を見、夢を見ていきなければならないのであります。まず第一の約束は、神の霊はキリストは私の救い主ですと告白するすべてのものに注がれております。この箇所のこの神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと書かれているからであります。そう告白、キリストは私の救い主ですと告白する人々の中に神は喜んで自分の霊を住まわせてくださるのであります。そして第二に、その神の霊が注がれるのは男女の差はありません。なぜならば、するとあなた方の息子や娘は預言師と書いてあります。また年齢の差もありません。青年は幻を見、老人は夢を見ると書かれているからであります。また職業の差もありません。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐと書かれているからであります。このようにすべての人々にイエスは私の救い主であると告白するならば、神はご自身の霊を私たちの内側に注いでくださるのであります。ですから私もこの約束のうちにいます。私のうちに、私が感じようと感じまいと神の霊は宿っていて私を助けてくださっているのであります。この言葉を読むときに、私は否定的な言葉、消極的な言葉を使わないように気をつけるようになりました。口からそのような言葉を吐かないだけでなく、行動においてもそのように行動しないように気をつけ始めたのであります。先日こんなことがありました。2年前に私はクリスチャン新聞の依頼で人工知能の論評を書くように導かれました。まさに導かれたと言ってよいわけでありますが、本当のことを言いますと、私はほとんどその人工知能に対する知識は当時ありませんでした。ある方が私の名前を挙げて、この方に、私の名前ですね、私に振ってきたわけであります。私は知識はほとんどありませんでしたけども、その時から良い勉強させていただこうと思ってそれを引き受けたのであります。それが2年前のことでありました。で、そのことがその後役に立つようになると思いも思いませんでしたけれども、実はすごく私の勉強したい一つの分野になってきたわけであります。1年ほど前から無報酬で私は神戸大学病院の褥瘡をですね、あんまり聞いたことのない言葉であります。私もこの漢字を書けと言われれば書けないわけでありますけど、しかし床ずれといえば私たちよくわかるわけですね。その研究をしておられる教授のお手伝いをするようになりました。この教授は日本での褥瘡研究の第一人者であります。その教授はまた障害を持つ人々を助けている立派な人であります。幸い私は人工知能を使ってその教授が 持っておられた、悩んでおられた問題をすべて解決することができました。まあそのご褒美に教授から食事に私と息子が招かれたわけでありますが、その時もう一人教授の右腕の方も食事に出席をされました。私たちはメールではやり取りしておりましたが、実際にはお会いするのは初めてでありました。私は何とか、私はイエス様を信じているものであることを伝えることはできないか、初めてお会いする方でありますけれども、何とかその食事の場でお伝えできないかと考えておりまして、そしてまあ祈り、実際に祈っておりました。いよいよ食事の日となり、会話はほとんどが専門的な話になり、とてもイエス様の話ができる雰囲気ではありませんでした。で、食事が終わりに近づいた時、息子が突然、父はこの研究を牧師をしながらやりましたと言ったわけですね。私は突然のことでびっくりいたしました。父は教会の牧師ですと言いました。一瞬驚きと緊張が走りました。二人の先生はびっくりされましたが、にっこりと笑って私の目を見てうなずかれたのであります。私はこのようにして、私が主イエスを信じるものであることを伝えることができたのであります。祈りは聞かれたのであります。またもう一つ嬉しいなと思ったのは、息子は私たちのこの教会を誇りに思い愛していることが分かったわけであります。このことも祈りは聞かれた、祈っていた以上のことがその場で起こった。そして次の日には大谷の先生から丁寧な感謝の楽しかった、このようなメールをいただいて、ああ御霊が働いてイエス様のことを伝えることができた、このようなことを確認することができたわけであります。聖霊は、御霊はどのような場所でも働いておられます。ですから私たちの思いが御霊に導かれていくなら、そこにキリストへの賛歌が生まれるのであります。パウロがエペソ教会の人々がまず御霊に満たされるようにと祈った理由がそこにあるわけであります。パウロはこのように祈りました。どうか私たちの主イエス・キリストの父なる神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示との御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのような偉大なものであると、あなた方が知ることができますように、この私たちが御霊によって満たされていく、このことは非常に大事なことであります。その時に私たちの思いを超えてキリストの名が称えられるのであります。最後にパウロも御霊に満たされてキリストの賛歌を歌いましたが、そのところを読んで終わりたいと思います。神は全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。 また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。